今日は第二歴代史の17章です。今日のこの詩編の106編から、なんていうんですかね、原則が全く同じなんですよ。で、今日の週法に書いてあることも全く同じなんですよ。だからなんかもうそのまま話してしまいそうになってしまうんですけど。今日、第二歴代史の17章を一緒に学びます。で、まあ、本当は17、18、19と一気にその学べた方がいいんですけど、18章、19章っていうのはちょっと長いので、まあ、そこも考えた上で、今日はこの17章だけにします。で、この17から19章まで私たち、まあ、今週とその次とで学ぶ王様はヨシャパテと言います。ヨシャパテという王様は、アサの息子ですね。で、ヨシャパテ王はかなりいい王様です。でも少し愚かな部分もあります。それは18章、19章で学んでいくところです。まあ18章で学ぶところです。この17章、まずはそのヨシャパテが素晴らしい王様であるということ。で、そのことを今日一緒に学んでいきたいと思います。では、一言祈ります。天の父さん、どうぞこれから学ぶこの御言葉を開く時間をあなたがどうぞ導いて、またここにおられる一人一人を、これを聞いている一人一人を、あなたが祝福してください。お願いします。イエス・キリストの御名によってどうぞ祝福してください。そしてどうかここに書いている事柄が、またあなたが一人一人にそれぞれに語ろうとしておられる事柄が理解できるように、知性でも理解し、また霊でも理解できますように、どうぞ一人一人をお助けください。お願いします。あなたの事柄について、この霊的な事柄について、理解する力をどうか与えてください。お願いします。また、御言葉を分かち合う私にも、あなたが力を注ぎ、またあなたの言葉をどうか与えてください。お願いします。あなたが語ろうとしておられること、明らかにしたいと願っておられることを、語ることができますように、どうぞ私を、あなたが使ってください。お願いします。今日もあなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。第二歴代史の17章、まず1節から4節までお読みします。そこで彼の子ヨシャパテが代わって王となり、イスラエルに対して勢力を増し、加えた。彼はユダにあるすべての城壁のある町々に軍隊を置き、ユダの地と彼の父アサが攻め取ったエフライムの町々に守備隊を置いた。主はヨシャパテと共におられた。彼がその先祖ダビデの最初の道に歩んで、バールに求めず、その父の神の神に求め、その命令に従って歩み、イスラエルの仕業に習わなかったからである。で、ヨシャパテは先ほども言いましたけども、アサという王様の息子です。14章、15章、16章で私たち学びました。アサの序盤はとても良かったですね。神により頼んで、神に従い、神を常に求めてたんですよ。でも晩年はとても残念な晩年を迎えました。神の訓戒を蔑んで、そして神のその預言者を投獄して、病気になっても神を求めないで医者を求めたという。最後どうなったかはわかりません。書いてないので。で、その朝の息子、ヨシャパテです。だからある意味両面見てるんですよ。朝王がとても神に従ってとてもその調子が良かったとき、王国が繁栄した時も見てるし、また最後の、3年間、4年間っていうのは、その交代の時期ですよ。ハナニが使わされた時に、で、その神のその言葉を退けたんですよね、憤って。そして、その呪いを受けたというか、神を捨てたので、その彼も、その、じゃあそれだったらいいよって言って、神も、その朝を、まあ、捨てたというか見放したんですよ。で、また、そのヨシャパテは、そのイスラエルに対して勢力を増し加えたというふうに書いてあります。お父さんのアサとイスラエルの王バシャとの間には常に戦いがあったというふうにも書いてありますから、そのいつもその北イスラエルにある、またこれは南ユダと北イスラエルで二つに分かれてますからね。で、このヨシャパテ王がいるところは南ユダです。ダビデがその統一王国を治めて、その後ソロモンまで治めました。 で、ソロモンの息子のその時に、レハブアムの時代に、その北イスラエルの十部族が集まって、そのソロモンの、貸してきた私たちに対する、税金と、そしてその労働力というか、その使えないといけないという、そういうそのを、やめさせてくださいって、軽くしてくださいって。そしたら、私の父の腰は私の小指よりも細いとか、そんな話をしてるんですよ。で、それで北イスラエルは、じゃあそんなこと知るかって言って、その二つに分かれたんですね。で、その北イスラエルを治めてたのがこのバシャという王様で、その北イスラエルの、と南のユダ、ヨシャパテが今治めているとは、その常にその戦いがあったんですよ。でもそのイスラエルに対して、この力を加えていったわけですね。でユダにあるすべての城壁のある町々に軍隊を置いて、で、ユダの地とアサが攻め取ったエフライムの町々に守備隊を置いたと。つまり、ヨシャパテは神からたくさんの祝福を受けたんですよ。イスラエルの歴史を見るとものすごくなんかわかりやすいです。オンとオフが。あ、神から祝福されたんだなって。それはその神にその信頼を置いて神を求めたからだった。でも逆にその国が攻め込まれてたり、どんどんその国力が落ちていったりするときっていうのは、その彼らが神に聞き従わないで、その神から離れてしまったって。神を捨て去ったって。で、そしたらどんどん弱くなるんです。ここ、そのヨシャパテが祝福された理由も、3節に書いてありますね。主がヨシャパテと共におられたって。で、彼がダビデの最初の道に歩んだからだって。で、どんな道かというと、バールの神々に求めなかったし、逆に、父祖の神である主、ヤーウェに求めたんですよ。その命令に従って歩んで、イスラエルの仕業っていうのは、そのヤロブアムが作った、その金の子牛をこれが神だとかって言って拝めとか。またその北イスラエル、まあ、この時にはすいません、馬車の後ですね。あの、アハブという一番悪い王様がそのイスラエルの王様なんですけど。で、その彼らが信じているというか、その信仰している異教の神々に信頼を置かなかった。その仕業に習わなかった。ヨシャパテが祝福された理由は至ってシンプルです。なぜか、主がヨシャパテと共におられたからです。2年生の国語のテストにでも出てきそうなぐらい、この簡単。誰が読んでもわかりそうな感じ。なぜ祝福されたか、それは神がヨシャパテと共にいたからだった。じゃあそのヨシャパテさんは何をしたかというと、特別なことをしてるわけじゃないんですよ。ダビデが歩んだように、神に信頼を置いて、他のその神々ではなくて、神を求めたって、それだけです。クリスチャンライフというのは、ものすごくシンプルです。私が神にとどまろうとすると、神も私にとどまってくださるんですよ。私が神を捨てると、じゃあお望み通りにということで、神は私を捨てられるんですよ。ヨシャパテは神にとどまろうとしたんです。とどまりたかったので、とどまろうとしたので、それを追求したので、このダビデの最初の道を歩んだんですよ。神を求めることと、神が助けてくださることと、身を結ぶことが同時に起こってくるんですよ。もし私たちが神に心を向けて、主よ、どうぞ私があなたのもとにとどまっていられるようにしてくださいって、あなたの愛のうちに、あなたの恵みのうちに私がとどまっているように、いられるようにしてくださいって。そうやって願うと、神は私の願いを聞いてくださるんです。神が私と共にいてくださって。そして私がそのダビデの道に歩もうとする。つまり、そのいろんなその私たちの周りには誘惑がありますよ。いろんなところに自分の力とか自分の能力とか自分の経験とか他の人たちの助言とかいろんなそのセミナーとかいろんな先生たちがいたりいろんなことが言われてますよ。インターネット開いたらいくらでも出てきますよ。そんなものの考え方なんて。いつかなんか AI みたいなのに人生相談するときは来るかもしれないですよ。Hey Siri とかって言ったら Siri が答えてくるんですよ。今日の声は機嫌が悪そうですね。千尋さんとかつって。 でも私が神にとどまろうとすると、神は私にとどまってくださるので、私の弱さを知っておられるんですよ、イエス・キリストは。で、私がその他のところに意識を持ってって心を向けてしまうことをご存知なんですよ。私が祈るより先に、天のお父さんは私が何が必要なのかということを知っておられて、そしてイエス・キリストが、また聖霊が私のために取りなしをしてくださるって、すごくないですか？この、お三方が神の。私が、その神の助けを受けて、神との関係の中に留まっていられるように、最善を尽くしてくださるんです。私がただ求めるだけでですよ。私をお助けくださいって。どうやったら良い働きをすることができるんだろうか。どうやったら実を結ぶことができるんだろうか。そんなやってその頭を悩ましている必要がないんですよ。だって、私はブドウの木で、あなた方はその枝ですって。あなた方が私、イエス・キリストが言ったのは、私たちがもしイエス・キリストのもとに留まっているんだったら、私たちは豊かに実を結ぶって。他に何の条件もイエス・キリストは言われなかったですよ。一つだけ条件ですよ。私に留まっていれば、あなた方は豊かな実を結びますって言ったんですよ。プログラムも何も必要ないんですよ。一年間の聖書のその通読、プランとか、なんか一日一膳やりましょうプランとか、その日曜日は教会に、火曜日、木曜日の、平日の集まりも来て、残りの、月水金はどうしましょうみたいな。どうやったら私がその神のことを覚えて、どうやったら私が学校や職場やその家庭の中で神に従うことができるんだろう、わーとかって言ってなる必要がないんですよ。だってキリストにさえ留まっていれば豊かな実を結ぶんで、豊かに実を結ぶんですよ。シンプルなんですよ、とても。でも結べない時が来るんですよ。なぜでしょう。簡単ですよ。とどまってないからなんですよ。神との関係に安定はないということが、あえて今日こういうそのテーマにしてみたんですけど。最近調子どうですかとか言われたら、普通とかって答えるんですよ。まあ、良くもないし悪くもないです。普通。英語の授業とかやっててもそうです。普通って先生なんて言うの？普通。普通。面白みがねえなっつって。普通って。神との関係はどうですか、皆さん。どのような関係を神と持っておられますか。ああ、まあ、忘れるときもあるんですけど、日曜日とかこうやってね、来ると賛美とか歌ってて、ちょっと励まされて、で、御言葉とか学んでると、やっぱりちょっと、おーって引き上がってきて、そしてなんか日常生活の中でもちょっと神を従ってみようかなってなるんだけども、でも月曜日とかになってくるとまた仕事忙しくなって、ってなってくるんですよ。神との関係に、安定っていうのはないですよ。なぜかというと、普通ということがないからです。上がるか、下がるか、どっちかなんですよ。これから学んでいきますけども、ヨシャパテを見てみると、また朝の時もそうでしたよ。本当にその御言葉が語られて、御言葉にその、奮い立った時に、彼はそのより神に従おうとしたんですよ。そうすると神との関係がもっと良くなってきて、もっと多くの祝福を得て、この累上の30倍、60倍、100倍の実を結ぶんですよ。これがずっと続くんですよ。もし私たちが365日24時間神と共にいることができるんだったら、もう青天井で神との関係がぐんぐん上がっていって、そしてもうちょっと理解できないぐらいの喜びに満たされるんですよ。でも普通とかって言ってるのは、ぐーんって言って、うーんって下がって、ぐーんって言って下がってって、これ普通じゃないんですよ。ジェットコースターみたいな。これは普通じゃないです。安定っていうのはしないんですよ。神に従って、神を求めていさえすれば、私たち、この上昇気流に乗って、その鷹がその翼を買ってね、その風にわーって、ね、行くように、私たちと神との関係は、ガンガンガンガン、そのもっと良くなっていくんですよ。神はそのように祝福したいんですよ。でもなんか知らないけど、このふーって下がっていくんですよ。それは私が、その神との関係の中で、その神に留まるということをやめてしまうからですよ。シンプルですよ、とても。 まあ、良くもなく、悪くもなくっていう時には、私は大体悪い時なんですけどね。悪いんですよってちょっと言うことができないから、まあ、従、まあ、ちょっとは神に従おうとするんだけど、まあ、ちょっと後で忘れちゃって、まあ、なんかいろいろと大変なんですよ、みたいな、実は。でもまあ、普通ですって。とりあえず、今週一週間も守られましたって。もう自分に突っ込みたいですよ、その時に。もう一人の自分が。嘘つけって。大変じゃねえかって。プライドっつうのは本当どうしようもないですね。五節と六節。そこで主は王国を彼の手によって確立された。ユダの人々は皆ヨシャパテに贈り物を捧げた。彼には富と誉れが豊かに与えられた。彼の心は主の道にいよいよ励み、彼はさらに高きところとアシェラ像をユダから取り除いた。2018度版の、新改訳聖書には、このそこでっていうのはないんですよ。残念ながら。でも私の聖書にはまだ載ってます。そこでというのは。そこでっていうのは結構大切だと思うんですけどね。で、なぜ、その神が王国をこのヨシャパテの手によって確立させたかというと、それは、そこでですから。ヨシャパテが神を求めたからですよ。だからですよ。ヨシャパテがシンプルなこの祝福の原則にとどまったからですよ。神に信頼を置いて、神を求めるという、めちゃめちゃシンプルですよ。そしたらどうしたかというと、その王国を彼の手によって確立させ、そしてユダの人々がヨシャパテにみんなその贈り物をその持ってきたんですよ。ヨシャパテには富と誉れが豊かに与えられたって。それでヨシャパテは、彼のリアクションは、彼の心はいよいよ励んだって、もう最高に励まされたんですよ。なんてこったって。神にとどまるということは、神に信頼して、神により頼み、神を求めるということは、こんなにも素晴らしいものなのかって。もう一度言いますけど、彼、なんか特別なことを本当したわけじゃないんですよ。もうシンプルに、神に信頼を置いて、神を求めるというこの関係の中に留まっていただけなんですよ、彼。だって、偶像により頼まない。偶像を拝まない。以上。彼の信頼を神に置く。そして神を求める。そこだけですよ。何のその難しいプランとか、いろんなその複雑な、なんかその、ものは必要ないんですよ。私たちと神との関係を持つために、複雑なその手順は必要ないんですよ。過去には複雑な手順はあったんですよ。旧約の時代に神に近づいていくには、どれだけの手順を踏まないといけなかったか。一つでもその作法を間違うと、撃たれて死ぬんですよ。大祭司でも何でも。恐ろしいですよ。そのすべての、その一切のこの手順を、全部その、割愛したわけじゃないんですけど、全部ひっくるめてやってくださったのがイエス・キリストなんですよ。だから私たちがイエス・キリストの皆によって求めたら、何でもその神の前にどんな人でも出ることが、どんな人でもというか私たちがどんなんでも出ていけることが、出ていくことができるんですよ。それが許可されてるんですよ。私が罪にまみれてたとしても、さっきの詩篇の106編にあるように、その自分の悪の中に溺れたって、そのような状況であったとしても、このイエス・キリストの皆を信じて、そして主よどうぞ私をお許しくださいという、ごめんなさいをするときであれば、どんな人でも、どんなところからでも、神にその近づいていくことができるんですよ。福音じゃないですか。だから福音なんですよ。この手順が複雑じゃないから、本当にシンプルだから。福音なんですよ。すべての人がこれを行うことができますからね。で、彼の心はいよいよ励んで、ヨシャパテはその慢心することなかったんですよ。よっしゃーとかつって。神を求めたことで祝福されたので、じゃあもっと神を求めようってなったんですよ。困った時の、苦しい時の、貧しい時の、弱い時の神頼みで終わってしまう時っていうのは、その、神が良くしてくださったらそこで終わるんですよ。よっしゃーとかって終わるんですよ。神ご苦労、俺もう大丈夫みたいな。あとは俺自分でやるから大丈夫みたいな。そうなっちゃうんですよ。 でも神を求めたら祝福されたので、もっと神を求めてみようってなったんですよ。いよいよ励んだんですよ、彼の心は。困って神により頼んで神を求めたからこそ祝福されたんだったら、困ってない時にさらに神を求めるんだったら、この祝福された中でさらに神を求めるんだったらどうなるんだろうって。だから逆に神から離れてしまえば、この祝福も遠ざかるんですよ。どっちかなんですよ。神を求めて、神に留まり続けさえすれば、本当に青天井で、神は私たちをその、エペソの一章の三節には、その天にある一切の霊的祝福を持って私たちを祝福しようとされたと書いてありますよ。もちろん、ザ・霊的祝福というのは私の救いですよ。この魂の贖いですよ。でも、それに加えて、私たちの必要を神は満たそうとしておられるわけじゃないですか。私がその喜んで、その楽しむことも許可するほどに、その私に良くしようとして、いいものを与えようとしてくださるんですよ。ああ、もっと神に留まっておけばよかった。ち、みたいな。今からでも遅くないですよ。私たちこの地上で生かされている限り何度でもやり直せるんですよ。ここに戻ってくることができて、そして本当にその神がまた私に与えようとしておられるその祝福を受けることができるんですよ。このとどまるという、神にのみこの信頼を置いて、その神を求めるぞって何かの時に。そして感謝の時に神に感謝しようって。高きところとアシェラ像をユダから取り除いたって、ヨシャパテは。第一列王記の22章43節を見てみると、同じそのヨシャパテについてのことが書いてあるんですけど、しかし高きところは取り除かなかったと書いてあります。おそらく、その前も話しましたけど、この高きところというのは二つの種類があって、一つはそのイスラエルの神に対して建てられた高きところと、偶像のために建てられた高きところがあるんですよ。だからその、後者のもの、偶像のものに関しては壊したけども、神のためにっていうふうに作った高きところは残しておいたと。本来はその神殿で、その、すべて賄えるはずだから、それは必要ないんですけどね。でもそれは取り除かなかったと。でも面白いですよね。朝のその時代に全部取り除かれたはずの、この偶像に対する高きところや、またこのアシェラ像とかっていうのがまたできてるんですよ。もしかしたら、その朝の知性の後期に人々が作ったかもしれません。だから本当どの時代にも、どのような状況からも神を捨てて他の神々に走る人々が存在するということです。そして私もその可能性があるということですよ。あぐらなんか書いちゃうと。もう大丈夫だとかって。神を求めないで捨ててしまうと。神はこういう戒めを私たちに与えてくださるのは、私たちが不必要な今しめを受けたり、お尻ペンペンされないで済むようにですよ。私たちが不必要に悪いその身を刈り取らなくて済むようにですよ。この反面教師がいるんですよ。また私たちのそれぞれの過去というのも全部反面教師じゃないですか。うまくいかなかったのは何でかというと神を求めなかったからですよ。神を待たなかったとか。富や名誉や能力や学力や霊的なまた奇跡的な体験や正しい立法の行いというのは人を救わないんですよ。どんなに素晴らしい体験をしたとしてもそれは人を救うものじゃないんですよ。神によってこの富は与えられたんです。神によってこの能力が与えられたんです。神によってこの素晴らしい奇跡的な体験が私に与えられたんです。そこにしがみついても何の救いもないですよ。それらすべて私たちにその神の存在を、神が私のすべてを賄ってくださるということを教えるための道案内役みたいなもんですよ。私がどうにかしてしがみついているべき土台というのはイエス・キリストなんですよ。この方にさえ私のその土台を、私のこの怒りを、アンカーを下ろしてさえすれば豊かな実を結ぶんですよ。豊かに実を結ぶんですよ。そしてキリストに留まっていればいるほど、 つまりキリストにその信頼して神に信頼していればいるほど、私のその日常生活の中でイエスキリストのことを思い起こし、私が本当にその祝福されて嬉しい、また喜んでいる時もイエスキリストに対して感謝し、私がゴーってその苦しい時にもイエスキリストの皆を思い起こして、いや神は救いだったって、どうぞあなたの皆を呼び求めますから私をお助けくださいという、そうやって神に信頼を置き続けるのであれば、富や名誉や能力や学力や奇跡的な体験や良い行いというのは救うことは私はできないですけど、でもイエス・キリストは私のことを救うことができるんですよ。7節から9節。それから彼はその治世の第3年に彼の司たち、すなわちベン・ハイル、オバデヤ、ゼカリア、ネタヌエル、ミカヤなどを使わし、ユダの町々で教えさせた。また彼らと共にレビ人も同行した。すなわちシマヤ、ネタヌヤ、ゼバデヤ、アサエル、シュミラモテ、ヨナタン、アドニア、トビア、トブ、アドニアなどのレビ人である。それから彼らと共にエリシャマ、ヨラムなどの祭司も同行した。彼らはユダで教えた。すなわち、主の律法の書を携えて行き、ユダのすべての町々を巡回して、民の間で教えた。ヨシャパテはその次何をしたかというと、そのユダのすべての町々に教師たちを送ったんですよ。で、ここではそのヨシャパテの司たち、新しい訳では高官たちとなっています。ヨシャパテは、やっぱりいい王様ですよ。その彼の司、彼の高官たちというのがどういう人たちかというと、もしかしたら政治的、また軍事的な能力や手腕があったかもしれないですよ。でもそれだけじゃないんですよ。このユダの王国の、司となった人たち、高官に、その抜擢された人たちというのは、この政治的、軍事的能力や手腕だけではなくて、彼らは神について教えることのできる司たちだったんですよ。だから彼ら自身もその律法について知っているし、御言葉について知っているし、また毎日の生活の中で神を求め、神に留まることをその追求している人たちですよ。その人たちがヨシャパテにはいたんですよ。最高ですね。そして彼らを使わせたら、その民を教えることができるんですよ。ヨシャパテのそういう人選というのは、神に信頼して、神により頼み、神を求める人々、そのことを教えることのできる人々ですよ。ヨシャパテは神を信頼し、神を求めることに一致できる人々を司としたんですよ、高官と。だから政治的、軍事的能力や手腕があっても、神を求めないんだったら、ヨシャパテ的に NG なんですよ。なぜかというと、ヨシャパテのその政治のこの成功の土台は、神を信頼し、神を求めるというところにあるからです。王様一人が、このことをやっても、他の人が全くその神を、に信頼して神を求めることをしないんだったら、国として成り立たないですよ。私のクリスチャンとしての土台も同じですよ。神を信頼し、神を求めるところにあるんですよ。だから当然、教会としての土台も同じですよ。神を信頼し、神を求めるんですよ。だ私たちが、お互いのその興味とか、主義主張とか、なんか支持する政党とか、人とか、なんか自分の趣味とか、そういうので私集まってるんだったら、もうすぐにでも空中分解しますよ。またどれだけその神からのこの不思議な霊的な体験をしたかとか、どれだけのその霊的な賜物を持っているかとか、そういうのは、私たちを一致させないですよ。高ぶらしたり私たちを。また必要以上に卑屈にさせたりしますよ。いや、私なんか、とか、あの人はこんなんだから、いや、私はこうだから、とか。人と比較するんですよ、その能力を。能力によって私たち、その、ランクがあるわけでもないですよ、そもそも。神から賜物が与えられているのは私たちがお互いがその互いに愛し合って分裂がないようにいたわり合うためじゃないですか。第一コリントの12章に書いてありますよ、そのように。だから私たちが教会として神を信頼し、神を求めてないと。神はその心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表すというふうに言ってくださってるんですよね。ハナニがそう言いましたよ。じゃあ、ご自分と全く一つに心になっているというのは、一つになっている心というのはどういう心かというと、 清く正しく美しくじゃないって言いましたよね。神と全くその心が一つになっているというこの心はどのような心かというと、この第二歴代史の16章に書いてあります。神を信頼し、神を求め、神により頼む心のことを、神と全く一つになっている心というふうに、ハナには言いましたね。教会としての勢いや力というのは、神からしか来ないですよ。だってそもそもそのような集まりだから私たち。人が救われてくるとか、イエス・キリストを信じるようになるとかっていうのは、これはもう奇跡ですよ。今までの自分の生き方とか価値観とかっていうのを全部否定して、それでここに聖書に書いてあることで、うわ、本当だって、正しいことだって心から思えるなんて、この奇跡以外ありえないですよ。神から来る以外ないですよ。私のその全ての価値観が変わるんですよ。神の方に。それはもう奇跡ですよ。で、そういうのを求めているのであれば、私たちが一致して、神に信頼し、神を求める、神により頼むということをしてなければ、何も起こるわけないですよ。こんなのクリスマス、このイベントをぶつけてやる、みたいな。久米島見てろ、みたいな。お金かけて、いろんなことをその仕込めば、ある程度のそのイベントや、ある程度の規模のその集客っていうのはできるかもしれないですよ。でも私たちの心が神と一つになっていて、神が私たちを通して、その道からを表してくださるという、その担保がなければ、どんなにお金使っても、どんなに準備しても、どんなに労力を使ったとしても、誰を呼んできても、何をしたとしても、イエス・キリストを信じる人は一人も起こされないですよ。私たちに必要なのは、もちろんその何もするなと言ってないですよ。何かする必要があるんだったら出ていく必要ありますけど。でも私たちが本当に根本的に土台として据えておく必要があるものは、神を信頼して、神により頼んで、神を求めるということですよ。ヨシャパテが使わしたこの司たち、レビ人たち、また祭司たち、彼らは主の律法の書を携えて教えたんですよ。律法というのは、至ってシンプルです。私がこれから、30秒で律法について語ります。いいですか？神に従うと祝福があります。神に従わないと呪いがあります。以上、さようなら。簡単なんですよ。この原則というのは。だから世の中にはたくさんのセミナーはありますよ。御言葉に勝るでも真理やハウツーはないですよ。その御言葉が教えてるんですよ。神に期待し、神に信頼し、神により求め、そして神を求めたら、神を良くしてくださるって。青天井に。そうでないんだったら、神との関係が、その切れて、そしてどんどん悪くなっていくって。これさえ理解していればというか、この道理さえ分かっていれば、私に必要なのは神なのかって。私に必要なのはイエス・キリストなのかって。私に必要なのは、このキリストを信じる信仰で神に信頼するこの信仰なのかって、ここに留まっていることが必要なのかって。もちろんその後、じゃあどのように具体的にその自分の肉がムクムクって出てきて、神なんか従いたくないわとかって出てきた時に、その肉にまみれてる人たちを前にするときにどうするかというような具体策というのは、またその祈ったり、また一緒にフェローシップしながらその学んでいく必要がありますよ。一緒に求めて。でも、根本は一緒なんですよ。神に頼って、私をどうしていいか分かんないので、お助けくださいって。だからそこに留まれるからなんですよ、結局。もちろん、その自分で聖書を読むことも必要ですけども、で、聖書を教えることのできる人に導いてもらうことも必要ですよ。本当に私たちがもっとシンプルに、この祝福の原則とか、聖書が教えているこの原則に立つことができますように。だって、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられて、そしてすべての人を祝福したいと望んでおられるはずじゃないですか。神は。で、私たちも、ここにいるすべての人が、神から祝福を受けたいというふうに願っておられるはずですよ。じゃないとここにいないはずだから。もしくはその神が、その何をどのような方なのかっていうのをちょっと知ってみようかなって。神の言うその祝福っていうのは何なのかって、どうやったらその良くされるんだろうかって、望んでるはずですよ。 だから教会に来たり祈ったり、その賛美のその CD を聞いたりするわけですよ、車の中とかで。でももし私たちが御言葉を学ぶということを追求しないんだったら、この祝福を受けるためのまた祝福が何かとかっていうこのガイドラインを知らないってことなんですよ。日曜日だけで私十分だと思ってたんですよ。あ、十分じゃないですよ。一発でわかるんだったらいいんですけどね。もう一週間のうちにその何度でも神を忘れるんですよ。この神に留まっていさえすれば、私の心を思い巡らして、この状況の中で、このめんどくさい状況の中で、私を助けてくださいって、あなたが私を助けてくださいますよねって、そしてお助けくださいと言えば、いいっていうのは分かってるはずなのに、分かっていたはずなのに、それをいざその状況の中に自分が置いてしまうと、なんか夜間が沸騰して、うん、あーとかって言って、それで神を求めるどころか、なんかもう怒りをぶちまけてたりするんですよ。日曜日だけ十分って言うんであればですよ、私、過去の私に言いますけど。一日24時間あるんですよ。一日24時間分の1で足りるんだろうか。はい、足ります。どうかな。じゃあ7日でどうでしょうか。7日で何時間あるかわかりますか ?168 時間ですよ。168分の1でいいんでしょうかね。これで本当に十分って言うんでしょうか。第一ペテロの一章。8節から9節にはこのように書いてあります。第一ペテロの一章、8節から9節。あなた方はイエス・キリストを見てはないけれども、愛しており、今は見てはいないけれど、信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。聖書はこのように私たちに、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊るような喜びが私たちにはその信仰の結果である魂の救いを得ると与えられるというふうに約束してるんですよ。はい、じゃあ問題です。このような喜びが約束されていますが、その喜びを皆さんは持っているでしょうか？急に目が合わなくなるんですよ。私が合わさないから。もう十分って思ってしまったりするんですよ。御言葉を学ぶことは、聖書を読むことも祈ることも。でも神は私たちの思うところ、考えるところのすべてを超えて施すことができる方だし、私たちがもう無理って言っても受け取れないぐらいの良いもので私たちを満たしたいんですよ。毎日の生活の中で神との関係の中において本当に喜んでいて、もう言葉に表すことができないぐらい神との関係を喜んでいられるような、もう下手すると仕事も手につかないようなこれもわけわけしすぎてちょっと仕事にならないみたいな。でもありませんか？一回でも本当にその神に愛されて神に許されたことをその心の深いところにその教えてもらって、それを確信したときに、なんかもうワクワクして、なんか全てがなんか楽しいんですよ。あれは救われたときに、はっきりとその救われたときだけに与えられるような体験なんでしょうか？神はそのような、その境に満ちた言葉に表すことができないような、もう喜び踊るようなその喜びを毎日365日24時間、私たちにその体験しててほしいんですよ。もし私たちがその神に留まっていて、神に信頼を置いて、神を求めていさえすれば、そのようなその神との関係が永遠に続くんですよ。とか永遠にというか、その365日にずっと24時間。いかに不十分か。私もこのままの状態で天国にいたら大変ですよ。ちょっと待ってください。これ永遠に続くんですかみたいな。私もこれ以上受けることができませんみたいな感じで、その神から良いものを受けるのにあまりにも慣れてなさすぎて。もうこれで私十分だと思ってたんですけどって。いかに本当にその自分がもう十分ですとかって思っちゃってるのか。もっともっとその神を祝福したいんですよ。私の毎日を。私の瞬間瞬間を喜びに満たしたいんですよ。いろんなその困難のを通過する中であっても、その希望を失うことなく、むしろ喜んでいられるような神との関係を与えたいんですよ。 それはこの御言葉に約束が書いてあるんですよ。私の喜びが本当に言葉に尽くすことのできないほどになるまで、私の毎日がもう喜んで踊ってしまうような毎日になるようになるまで、私はこの御言葉を学び教えてもらう必要があるんですよ。10節から13節。そこで主の恐れがユダの周りの地のすべての王国に臨んだため、ヨシャパテに戦いを仕掛ける者は誰もいなかった。またペリシテ人の中からヨシャパテに贈り物と貢ぎの銀を携えてくる者があり、アラビア人も彼のもとに羊の群れ、すなわちお羊7700頭、おやぎ7700頭を携えてきた。こうしてヨシャパテは次第に並外れて強大になり、ユダに城塞や倉庫の町々を築いた。彼にはユダの町々で多くの工事があり、エルサレムには勇士である戦士たちを抱えていた。またそこでという新しい訳には、これもまたそこでがないんですけども、でそこでなんですよ。じゃあなんでかというと、ヨシャパテが教師たちを国中に使わして、ユダの人々が教師から御言葉を、律法を、祝福の原則を学んだときに、主の恐れがユダの周りの国々に臨んだんですよ。ユダに対するこの畏怖というか尊敬というか、そういう恐れですよ。ユダはなんかすごいぞって、あんなところに攻めたらちょっと自分たちではすぐにやっつけられてもう対抗できないって、で神がユダをその外敵から守ったんですよ。個人の祝福が神とヨシャパテのとの関係の中で、3節4節ではそのヨシャパテが神から祝福されてたということが書いてあります。でもこの原則をその国中に教えて、みんながそれを学んだときに、その神の祝福が国中に広がっていったんですよ。だから私が神に心を向けて神を求め、より頼むと、私の周りの人たちの関係も変わっていくんですよ。一番は私が変わるからですよ。その人が変わるというのも私が変わるからですよ。またと同時に、神が周りの人たちにもこの畏怖であったり、また好意を与えるからですよ。先週の学びの中で、学びというか午後の学びの中で私たちこれ開きましたけど、箴言の16章の7節。主は人の行いを喜ぶとき、その人の敵をもその人と和らがせるって。御言葉を教えることで、そうやってその祝福が個人から国に広がっていったんですよ。私を通して周りの人々が祝福されるということは十分あり得ます。私が十分に神の恵み、神の愛、神の福音、この神からの祝福を見つめて、それを豊かに、その十分に味わうんですよ。そして私たちが、その私が周りの人たちにこれを伝えるんですよ。ある意味教えるんですよ。もちろん、この時にその群れというのが生きるんですよ。御言葉を教えられる人が、すべてが教えられるわけじゃないから。連れてくればいい話ですよ。でもそうやって個々人が神に期待して応答する必要がありますよ。神により頼んで誘ったりする必要あるわけだから。私が皆さんのその友人関係に、友好関係とか、その職場のすべてのところに入っていって、そのキリストについて聞いてくださいとか、私が言ったら私変態じゃないですか、ただの。何の関係もないところでやるんだったら。でもそうやって個人に与えられてた神の祝福が、その国全体に広がっていったんですけども、結局のところ、これっていうのは、神と個々人との関係というのが、その基礎になってるんですよ。国が祝福されるということは、その一人一人がその神に向き始めるんですよ。それでその全体的に祝福されるんですよ。ダビデのゆえに、罰が及ばなかったとしてもですよ。ソロモンみたいに。でも罪は見逃されないんですよ。自分の子供たちや自分の親や自分の友人が私に免じられてですよ、罰が及ばなかったとしても、その罪は見過ごされないんですよ。私が娘のために取りなしで祈ってたりするんですよ。夫婦で祈ってたりして、そしてその神からの祝福を受けて、本当にその成長しますようにって、 でも最終的に、個人が、本人が、神との関係に気がついて、その神の愛に気がついて、教えてもらって、そして自分の意志で、神の力によって、助けによって、イエス・キリストに向かないと。その祝福はそこで終わりますよ。私たちその夫婦に免じて、私たちがもしかしたら生きているうちには悪いことを刈り取りがないかもしれないけど。でもその刈り取りは必ず来るし、また罪というのは決してその見過ごされるものではないから、その個人が本当にその自分の罪を認めてイエス・キリストに持ってって、そしてそれを追っていただくというか、これを信じるということが必要になってくるんですよ。ザ・祝福というのは、私たち木曜のバイブルスタディやってますけど、イエス・キリストを信じる信仰によって神からあなたは正しいって、義だって認められることじゃないですか。また同じように、その約束の聖霊が与えられることだって。そこに至って初めてその祝福って言えるんですよ。なんか家庭が円満だとか、経済的にそのなんか守られてるとか、なんかそのみんな健康だとか、それがザ・祝福とは言わないですよ。だって祝福はその、個人というか、と神との関係から始まって、それが徐々に徐々に広がっていくんですよ。教会もそうですよ。一人の人が祝福されたところで、その人が本当にその神からの受けた祝福を分かち合うんですよ。いや、シンプルなんですよって。私、神に信頼して、神を求めて、ただ私できんから、もう本当苦しいところで助けてくださいって言っただけなんですって。それに励まされる。それに奮い立つ人たちがどれだけ後はいるかですよ。私たちが本当にこの神に信頼することに奮い立たされたら、神に信頼し始めたら、私たちの祝福というのは、神との関係というのは安定どころか、どんどんどんどんその青天井で上に行ってきますよ。14節から19節まで。これは、ヨシャパテに仕えた勇士たちのことについて書いてあります。彼らの父祖の家ごとの登録は次の通りである。ユダでは千人隊の長たちは隊長アデナ、その配下には勇士30万人、王の指揮下に隊長ヨハナン、その配下には28万人、その指揮下に自ら進んで主に身を捧げたジクリの子アマスヤ、その配下には20万の勇士、ベニヤミンには勇士エルヤダ、その配下には弓と盾を持った者が20万人、王の指揮下に隊長エホザバデ、その配下には18万人の武装した者。これらは王がユダ全国にある城壁の町々に配属した人々とは別に王に仕えた人々であった。だ、この隊長たちと勇士たちが与えられたんですよ。総勢何人か数えました？計算しました？皆さん。116万人です。お父さんの朝の時には58万人でした。もうほぼというか、ちょっきり倍ですね。で、神を祝福してくださるんですよ。特別なことしたわけじゃないんですよ。他の神々ではなくて、そのイスラエルの誠の神に信頼を置いて神を求めただけですよ。そうすると、このような人々が与えられるんですよ。ジクリの子、アマスヤなんて、自ら進んで主に身を捧げたって、自分から喜んでいったんですよ。私を使ってくださいって。で、教会の中でもそうですよ。で、奉仕っていうのは自らその主に対してやることだから、私を使ってくださいって。そうやって喜んで、その神に仕え、そしてそこにいるその人たちに仕えるという人たちが出てくるんですよ。神との関係が、そうやってその祝福されていくと。本当にどんどんどんどんですよ。個人から始まった祝福が全体に広がっていって、そしたらもう私を使ってくださいっていう人たちがどんどんどんどん出てきて、もう上向きに上向くんですよ。だから神との関係の中に普通っていうのは存在しないんですよ。神のこの恵みの関係にとどまっていればいるほど、私たちと神との関係っていうのは、この劇的に上向きになっていくんですよ。私たちのその日常生活を通して多くの実を結ぶことになっていくんですよ。でも逆に普通ということがないということは、私たちがその神を求めるということをやめてしまうと、 もう劇的に下向き始めるんですよ。そして物事うまくいかなくなるんですよ。シンプルです。決して難しいことじゃないですよ。神に従うこと、神にとどまるということは。頭ではね。でも頭でぐちゃぐちゃ考えてしまうんですよ。こうじゃなければならないとか、こんなことをしてはならないとか。で、それで私はふさわしくないとかって言って、ふさわしくないのにもともと。で、シンプルなものを複雑にするのは私たちの方ですよ。神との関係は恵みによります。私たちのなんか正しさとかにはないんです。そもそも、神が私のことを愛してくださったのは、そもそもイエス・キリストが私のために苦しんで十字架にかかって死んでくださった時というのは、私はまだ神のことなんか知らなかったです。弱くて。神の前に罪人で、神に敵対してたんですよ。喜んで神がその汚れてると思っているような、神がその忌み嫌うようなことを喜んでしてたんですよ。その時に神は私のことを愛してくださってるんですよ。神との関係は恵みによります。神との良好な関係にとどまり続けるということは、この神が恵み深い方で、イエス・キリストにあって私の罪は許されてるって、そのことを思い起こすところにあるんですよ。何度でも、キリストの御名によって神のもとに戻っていくことができますよ。何度でも。どっからでも。もうこんなもう自分もうゲロゲロだなって思うような自分でも、神は知っておられて、その私を、そのあなたを、神は愛しておられるんですよ。腹くくって、神は私のことを、その徹頭徹尾愛すことを決めておられるんですよ。その神に信頼を置いて、その神により頼んで、この神に求めていくことができますように。私たちのその関係が本当にその、もうこれで十分とかって言って、加工の一途をたどるんではなくて、むしろ本当にもっともっと神のことを知りたいって。こんなにも祝福してくださるんだったらもっと求めていいですかって。そしてこのシンプルな関係の中に留まって、多くの身を豊かに結ぶことができますように、祈ります。天のお父さん、あなたが、常に、私に対して、恵み深い方であられることを心から感謝します。私が何だからと言って、あなたの前に立てるかと。私が何をしたからと言って、あなたに耐えることをあなたが許可してくださるのか。私が何を知ったからといって、あなたがこんなにも私の必要を満たし、私の心をあなたの愛や喜びで満たしてくださるのか。それは私の側に何の要因もない、ただあなたの恵みによるものです。本当にそのあなたの恵みを心から感謝します。あなたが恵んでくださって、私をそのあなたとのこの祝福の関係に入れてくださろうとしておられることを心から感謝します。どうぞ、あなたが願っておられるように、私が本当にこのシンプルに、あなたとの関係、あなたを信頼し、あなたにより頼み、あなたを求めていく時が、本当に私にとっていい時も、私にとってうまくいってないような時も、あなたのことを覚えて、あなたの御子のことを覚えて、あなたの恵みと、あなたの慈しみ深さと、あなたの憐れみ深さに自分の信頼を置き続けていけますように、どうぞお助けください。お願いします。本当にどっかで、その、もう十分だとかっていうふうに思うんではなくて、あなたとの関係の中で身を結ぶことにおいて、十分だって、もう言えないくらい、もっとあなたから良いものを受けたいんだという、その欲求を私たちに与えてください。お願いします。もしあなたから良くしていただいたら、そこでもう十分だじゃなくて、そこで良くしていただいたら、本当に、じゃあもっと求めてみようって、私の心が、本当にその励まされて、あなたをますます求めるようになりますように、主をどうぞ祝福してください。そしてここにおられる人々を、私たちの教会に属する人々をどうぞお助けください。そして祝福してください。そしてあなたと個人的なその関係が、本当にみんなに伝染して、そして多くのその身を私たちが教会としても結ぶようになれますように、どうぞお助けください。お願いします。 個人個人だけじゃなくて私たちが群れとして一つになって本当にあなたを求めあなたにより頼み、あなたに信頼を置き続けられますように、そしてあなたが私たちを通して豊かに、御力を表してくださいますようにお願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。最後一曲賛美しましょう。